戦前戦後の苦難を経験して、美濃茂栄一郎、昭和8年生まれ、河原屋町。私は、小学校4年の時、免田国民学校から人吉東会田国民学校に転校しました。父が免田校から同校に転任したからです。何年生の時だったか、海洋少年団員として訪れた高ん原飛行場では、服用機、赤トンボが、宙返りや切りもみの訓練をしており、そのエンジン音に、すごいなぁ、と憧れを持ったものでした。選曲が進むと、学校から、田植え、稲刈り、麦踏みの勤労奉仕に出かけました。他の草取りをしていた時、足にヒルがくっついたりしたことなどを覚えています。当時は、みんな食べ物に飢えており、手伝った農家でのよけまんに、握り飯が出たとか、芋だったとか、わーわーと話題にしていました。学校には炭焼き窯があり、材料の木を古部町の山まで取りに行き、重たい木を抱えて、学校まで歩いて帰ってきたこともありました。ある時、東林寺の方向に、とても光っている飛行機が円を描いて飛んでいました。それはアメリカの飛行機で、赤トンボしか知らない私は見とれていました。その時、飛行機は垂直に急降下して爆撃してきました。ドーンとものすごい音がして、東林寺の向こうに黒煙が上がりました。東会田省の校庭にいた私は、敵が来るぞ、隠れろ、の声で学校の防空壕に飛び込みました。ダダーンという銃撃音が、まるで私の体に当たるような錯覚がしました。昭和20年4月、県立人吉中学校に入学しました。人吉中では上級生にいちいち敬礼をしなくてはならず、しなかったら棒で尻を叩かれたりしました。授業はほとんどなく、奉仕作業に出かけました。昭和20年8月15日、玉音放送は夏休みの我が家で聞きました。内容はよくわかりませんでした。戦後間もなくして場内グラウンドで、進駐軍のアメリカ人に声をかけられました。写真を撮ってやるから来いと手招きされました。友達と二人写真を撮ってもらい、もらったチューインガムを家に持って帰り母に見せました。何か嬉しいというより、むしろ屈辱的なものを感じました。戦後、進駐軍の命令で教科書に書かれていた、新国日本や天皇崇拝、戦意高揚の箇所は、墨で塗らなければなりませんでした。新しい教科書は、新聞紙大の大きさの印刷物を A4 サイズくらいに切り、小よりで閉じて、自分たちで作ったりもしたものです。昭和21年3月、父は50歳半ばで、自ら校長を辞めました。父が退職してからは、我が家の生活が一変しました。姉二人が小学校教師として家計を助けてくれました。父は知人の紹介で学用品の販売を始めました。私も勉強の合間に自転車で配達をしました。父は入学式には学用品販売に学校に出向きました。警察が取り締まる中、闇米をあちこちに買いに行ったこともありました。戦後、みんな苦しく、生活に追われました。だからこそ今の子供たちには、苦難や困難に耐える力を持ってほしいと思います。戦争はしてはならないと思いますが、若い時の集団的な訓練はあってもいいのではないかと思います。鉄は熱いうちに打て、ということだからです。